山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学学生サポートセンターアクセシビリティコミュニケーション支援室特任助教守屋直樹先生にお話を伺っていきます。守屋先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は山梨大学学生サポートセンターカウンセリングサポート室について詳しいお話をお伺いしたんですが、学生サポートセンターアクセシビリティコミュニケーション支援室、これはどういったところなんでしょうか。
はい、言いにくいですよね
ちょっと長いですよ ね、
そうですね、はいはい。学生サポートセンターは、学生の皆さんが充実した学生生活を送れるようサポートしています。
はい、
学生サポートセンターは2つのサポートを柱にしており、1つの柱であるカウンセリングサポート室については先週伊藤先生が紹介してくださいました。はい、本日はもう1つの柱であるアクセシビリティコミュニケーション支援室について紹介させていただこうと思います。
はいはい、こちらは具体的にどういったことをするんですか。
はい、平成26年4月に、開設されておりまして、
はい、
当時は障害学生就学支援室という、名称でしたけれども、うん、平成30年4月から、アクセシビリティコミュニケーション支援室と名称変更いたしました。
はい、
ベースとするのは障害のある学生に対する支援が、うん、する部署と、いうことになっています。
はい、
はい、
なるほど。守屋先生はそちらで担当されているのはどういうことなんですか。
はい、私の方は、障害のある在学生、うん、だけではないんですけれども、まあ、障害のある、学生に対して、合理的な配慮の提供に向けた、学生や教職員とのこう調整ですとか、学生との定期的な面談を行っております。うんうん、
その障害のある学生さんというのは具体的にはなんかどういったことに困ってらっしゃる方が多いですか。
基本的には、まあ、身体障害、学内のこうバリアフリー状況の確認をしたりですとか、
はい、
まあ、どういったところにこう授業を受ける中で、ハンディがないかというようなところを確認するところがあるんですけれども、
はい、
まあ、目に見える障害だけではなくて、まあ、発達障害をお持ちの方ですとか、まあ、中には精神障害をお持ちの方もいますが、そういう、まあ、いろんな傾向のある学生に対する相談を行いながら、うん、学内の就学環境を調整していく部署になります。
うーん、その、まあ、相談というのが一つ今ありましたけれども、はい、他にもこうやってらっしゃることとかサポートしてらっしゃることってありますか。
はい、在学生の相談だけではなくて、まあ、そのご家族や、また教職員ですね、まあ、特に教員からの相談が多いんですが、まあ、どのように対応していこうかというふうな相談が、あります。あとそれ以外に、山梨大学にこう進学を希望されている、障害のある高校生も、事前に早い学生ですと高校2年生ぐらいの時からですね、相談したいというふうなことで、学内のこう見学に来られたりだとか、中にはその電動車椅子の購入について少し下見をさせてくれないかなんていうのもそんなご相談もございます。
じゃあ山梨大学は結構そのバリアフリーに力を入れていらっしゃるんですか。
はい、まあ、在学生がいるところについては、まあ、優先的にこうバリアフリー状況になるように、やっておりますし、私どもの、部屋にも障害のある学生を支援する学生サポーターというものを育成してまして、そのサポーターと一緒に車椅子のこう介助の学習会だとか、あとはまあノートテイクと言われる聴覚障害のある学生 の、 この授業 の、 このノートをね、少し取ってあげる学習会を開いたり、あとは、学内のこうバリアフリー状況なんかをこうチェックしていくみたいなことも学生サポーターと行っています。
その学生サポーターさんはご自身が山梨大学の学生さんでありながら、はい、そういうまあ障害をお持ちの方のサポートをお手伝いする。
はい、ね、はい、まあ、空き駒時間を使っていただいたり、学習会学んでいただいた後は短期雇用という学内で少し雇用をしてですね、まあ、仕事といいますかサポーター活動をしていただいてます。
そうですか。はい、ノートテイキングっていうお話もあったと思うんですけど、はい、聴覚障害をお持ちの方のために、
はい、
そういったまあ特別な訓練みたいなのを受けたりするんですか。
そうですね、まあ、今はノートテイクを必要としている学生はたまたまいないんですけれども、まあ、ノートをその取っていくこう技術ですね、
はい、
そういったものは 少し学習してこう練習をしたりしないとその場でできないので、うんうん、そういう学生が入学してきてから育成するのはちょっと遅くなってしまいますので、うん、学習の入り口としてですね、そういった技術もあるというふうなことを、定期的に学んでいただいているというふうな状況です。
なんかサポート体制バッチリっていう感じですね。
そこまでではないですけれどもね、私たちが支援することだけではなくて、学生の側からもサポートできないかなという活動ですね、
大事なことですよね、そして学生サポートセンターですが、学内相談機関との連携もされているということなんですが、
入学前からの相談ももちろんございますけれども、入学後は、学生は就学するというね、勉強するというふうなところが中心になってくるんですけれども、その勉強していく中で学生生活の悩みですとか、先日の伊藤先生の、心のですね悩みですとか、そういったところの悩みはたくさん多々出てきます。またその、就職ですね、そういったところの悩みはありますので、学生支援課や、保健管理センター、または進路支援室、キャリアセンターとの連携をしながら、相談に乗っているというふうな状況です。
なんかこう全面的にサポートしていくということですね。そのキャリアも含めて、具体的にこう困ってらっしゃる学生さんの相談ごとで特になんか多いものっていうとどんなものが今はありますか？
そうですね、個別には違うんですけれども、特に今年の前期については、オンラインの授業が多くなったことによって、もともと課題がこなせにくかったりですとか、いろいろその日常のスケジュール管理が難しかったりですとか学生がいるんですけれども、コロナ禍で少し課題もこう多くなって、で学習環境が家庭になりましたので、なかなかその家庭の中で、この一コマ一コマ出る課題をこなすことが難しいっていうふうな、そんな学生の相談が、ありましたので、定期的な面談をしたりですとか、進捗状況を学生とこう確認しながら、一緒にこう課題を進めて全期を過ごしたっていうふうな状況ですね。
先生方もちろんですし、学生さんたちも今このコロナ禍でいろんなことが変わっている中で、なんとかそこにアダプトしていかないといけないっていう、なんかその分のストレスも多分大きいでしょうね。
そうですね、学生なんかもその一人でね、孤独にこう友人関係もなかなかこう気づけずにいて、一人でやっていくのはとても大変なことだと思いますし、教職員も学生の顔がなかなかこう見えない中でね、相談乗ったりどう進めていこうかっていうふうな悩みがねあると思いますけれども、
実際相談室に今物理的にお越しになる学生さんたちも今いますか？
相談室は感染防止のためにこうボードを設置したりですとか、もちろんオンラインでの相談も受け付けておりますけれども、定期的に相談、それより定期的にこう学生に会っていくっていうのが大事かなと思いますね。
その一回こっきりだけじゃなくて、定期的にこう継続的に、進捗状況というか、どんなふうにこう心が整ってきてるかとか、サポートが充実してきてるかみたいな、
そうですね、やっぱり誰かにこう話、先日の伊藤先生もお話しされてましたけども、やっぱり誰かにこう話をして状況を確認していくということで、やっぱそこに余裕が生まれてくる、でその余裕が、楽しみに向かったりですとか、この時期をこう乗り越える材料になっていくっていうふうなところもありますので、これは学生ご本人もそうですし、ご家族も先生方も多分同じじゃないかなと思います。
安心感って大事ですよね。
そうですね、
それでは最後になるんですが、先生から、これからね、この山梨大学受けてみたいなと思われる方などにメッセージをお願いします。
私ところの部署は、障害学生就学支援をベースとした、部署ではございますけれども、障害が、あるなしにかかわらず、就学上の困難が起きないように、学内の、環境調整を基盤とした、部署です。山梨大学の学生として、今在学生皆さんは、まず安心して就学できるように、相談から支援に入っていけたらいいなと思っております。また入学希望されている学生さんも、また、この後期から、いろんな事業が対面式になってき、てます。で、 基本的にはオンライン授業になりますけれども、まあ、少しずつ通常の大学生活にね、こう戻るように大学でもいろんな競技がなされておりますので、はい、まあ、少し状況を見ていきながら、ただ、まあ、どちらにしても学内で、学生サポートセンターという相談機関があるというふうなところを少し、頭に入れておいていただいて、まあ、もう少し詳しくお知りになりたい方は当センターのホームページがあるので、そちらの方を見ていただけたらと思います。
はい、はい、森谷先生、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。